今日のメッセージのタイトルは、痛恨の失敗されどです。昨年4月から私たちはモーセの生涯を見てきました。モーセは奴隷の身分で生まれながら、不思議な神の摂理のもと、40年もの間エジプト王宮にて帝王学を受けますが、エジプトの王パロの怒りを買い、ミディアンの荒野に逃げ、単調なそして静かな40年をそこで過ごしました。気がつけば人生の終盤にかかるような80という年齢になり、そのような時に神の御声を聞き、エジプトの王パロに立ち向かい、何百万もの民の先頭に立ち、彼らを神が約束された約束の地カナンへと導くために、その年実に120歳になるまでの年月をそのためにすべて捧げた。それがモーセの生涯でした。荒野にて幾度も同胞のイスラエルの民からのつぶやきと反発を受けながらも、己を捨てて彼らのために神に取りなす日々。民数記12章3節が、モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人に勝っていたと記しているように、神はそんな人となりの彼にこの壮大なミッションを託したのです。しかしその彼も私たちと同じ人間、完全ではありませんでした。痛恨の失敗を犯します。聖書の特筆すべきことは、そこに記録されている人物が美化されることなく、彼らの失敗を、そう時に痛々しい失敗をも隠すことなく記録しているということです。あたかもそれは後世に生きる私たちがそこから学ぶことができるようにというような神様の計らいを、そこに私たちは感じ取ります。今日はそんなモーセの失敗を見ていきたいと思います。民数記の20章1節から13節を拝読いたします。イスラエルの人々の全会衆は正月になって珍の荒野に入った。そして民はカデシにとどまったが、ミリアムがそこで死んだので彼女をそこに葬った。その頃会衆は水が得られなかったため、相集まってモーセとアロンに迫った。すなわち民はモーセと争っていった。先に我々の兄弟たちが死の前に死んだとき、我々も死んでいたらよかったものを。なぜ、あなた方は死の回収をこの荒野に導いて、我々と我々の家畜とをここで死なせようとするのですか。どうしてあなた方は我々をエジプトから登らせて、この悪いところに導き入れたのですか。ここには、種をまくところもなく、イチジクもなく、ブドウもなく、ザクロもなく、また飲む水もありません。そこで、モーセとアロンは会衆の前を去り、会見の幕屋の入り口へ行って、ひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れ、主はモーセに言われた。あなたは杖を取り、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは 彼らのために岩から水を出して、回収とその家畜に飲ませなさい。モーセは命じられたように主の前にある杖を取った。モーセはアロンと共に回収を岩の前に集めて彼らに言った。背く人たちよ、聞きなさい。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。モーセは手を挙げ、杖で岩を二度打つと水がたくさん湧き出たので、回収とその家畜は共に飲んだ。その時主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信じないで、イスラエルの人々の前に私の聖なることを表さなかったから、この回収を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。これがメリバの水であって、イスラエルの人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのうちに表された。ことの背景を簡単にご説明しましょう。イスラエルの民が珍の荒のカデシというところに来たということが一節には書かれています。そしてそのところで、モーセの姉、ミリアムが亡くなったというのです。ミリアムといえば、モーセがまだ血の身子の時に、起点を働かせて、モーセの命を救った人です。モーセにとってはまさしく命の恩人であり、荒野での旅においても、モーセにとっては、心を打ち明けることができる数少ない大切な人であったことでしょう。そのような肉親がなくなるということ。そのことに対する悲しみは、モーセも私たちも何ら変わりません。彼は深い悲しみの中にいたことでしょう。そんな時は誰からも干渉されずに静かにしていたい。そんな気持ちが彼にあったと思われます。きっとイスラエルの民たちにもこのミリアムの死は伝えられていたことでしょう。しかし彼らはモーセの悲しみにはお構いなし。彼らはその場所で水がないことに不満を持ち、いつものごとくモーセに詰め寄ったのです。モーセに投げかけられた心ない言葉、不平、不満、抽象は初めて聞く言葉ではありません。ここに至るまで何度もモーセが聞かされていた言葉です。彼らをエジプトの奴隷状態から救い出してここまで来たのに、またここに来てなぜエジプトから我々を導いたのかという、ここには何もないこの荒野で私たちを殺そうとしているのかと彼らはモーセを責めます。しかしそのような状況の中でありながら、先週もお話ししましたように、この時もモーセは回収の前を去り、神様の御前にひれ伏したのです。その場におれば何を言い返してしまうかわからない。彼は自らの言動を守るべく神の前に一人アロンと共に出たのでありましょう。主はその彼に語りかけました。そうです。主の前に出ることにより神が彼に何をすべきかを教えてくださる。彼はそのことを知っていました。神様はモーセに言われました。あなたは杖を取り、あなたの兄弟アロンと共に回収を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出して、回収とその家畜に飲ませなさい。モーセは言われた通り回収を集めました。聖書は詳細を記していませんが、 あちらこちらからぞろぞろと集まってくる者たちの姿、その態度、聞こえてくる言葉、モーセが見聞きすることは、はっきりと彼の心から平常な心を失わせたことでありましょう。姉の死により、自らの心に余裕のない時に、民の心ない言葉を彼は聞いたことでしょう。大切な身内を失い、その悲しみをしばし静かに受け止めることも許されないのか。要求ばかりをして、自らは指一本も動かさない。なんでこんな者たちのために私が水を与えなければならないのか。そんな思いが内から湧き上がり、彼は抑えきれなくなったのでしょう。彼は言いました。背く人たちよ、聞きなさい。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。そして彼は岩に語りかけなさいという神の言葉に従わずに持っていた杖で岩を二度打ったのです。きっとそれはコンコンと軽く叩くような打ち方ではなかったと想像します。彼は渾身の力を込めて、この杖が折れてしまうような勢いで岩を思いっきり打ち叩いたのではないでしょうか。そうしましたら、そこから水が湧き出ました。そして、結果的にはその水により、回収と家畜は満たされたのです。神様は、モーセに、岩に命じて、水を出させなさいと、言いました。しかし彼は岩を二度、打ちました。その時の彼の感情を、一言で、言い表すのなら、怒りで、あったことでしょう。彼の冷めやらぬ怒りに対して、神様はモーセに厳粛に言われました。あなた方は私を信じないで、イスラエルの人々の前に私の聖なることを表さなかったから、この回収を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。この出来事について詩編の106編32-33節でその記者はこんな視点でこう書き記しています。彼らはまたメリバの水のほとりで主を怒らせたので、モーセは彼らのために災いにあった。これは彼らが神の霊に背いたとき、彼がその唇で軽率なことを言ったからである。ここには、今見てきた出来事は、モーセがその口で軽率なことを言ったからだと説明しています。モーセにとりまして、彼が杖を振り上げた時に成した言動は、まさしく、痛恨の出来事となりました。彼はこのことを振り返り、何度悔いたことでしょうか。しかし、約束の地に続く扉が彼の前に再び開かれることはなかったのです。実際に後に彼は約束の地を見下ろす山で息を引き取っていくのです。この出来事は私たちにどんなメッセージを語りかけるのでしょうか。ここから私たちは主を前にして、主が願われるような人生を走り抜くことは、並大抵のことではないということを知るのです。 人生の60年をひたすら誠実に生きてきて、多くの人たちから感謝され、恩人と呼ばれていたとしても、もしその晩年に一瞬の怒りから誰かに手を挙げてしまったのなら、その人の60年の功績は霞んでしまうことでしょう。夫婦仲睦まじく結婚生活を何十年を過ごしてきても、もしその晩年に不貞を働いてしまったら、もし私たちの口から出る心ない一言が伴侶に投げかけられたら、すべてがひっくり返ってしまうということがあるのです。確かに、このモーセらの失敗は私たちに大きな教訓を与えてくれるのです。モーセにとりまして、このようなことが記録されて、後世の者たちに読まれるということは、非常に不名誉なことでありましょう。しかし、聖書は包み隠さず書きます。なぜ、私たちが、このことを深く心に留め、モーセと同じ、鉄を踏まないためです。私たちもモーセと同じ人間。モーセですら犯してしまったのですから、このことは私たちにも起こりうることなのだということを自覚しようではありませんか。人の肉体的、精神的なプレッシャーとかストレスということを考えるならば、働き盛りの時、仕事や子育てに追われている時は、私たちの感情も上下に揺れ動き、誘惑の力が大きく働く時かもしれません。かといってこれらのプレッシャーを通過すれば安泰かというと決してそうでもなく、悲しく残念なことですけれども、万節を汚すという言葉がありますように、その晩年、すでにゴールのテープが見える直前に、私たちはとんでもないことをしかねないものなんです。そんな私たちが今できることは何でしょうか。夕暮れの空の装いは、昼間の明るさが刻一刻と変化したものです。人生の黄昏は、それに先立つ真昼の時からその特徴を帯びていきます。今から私たちは、主への感謝と喜びを常として、ひたすら謙虚に、神を恐れ、与えられてる日々を大切に、見つめ続けるべきお方から、目を離さずに、生きるものでありたいと願うのです。そうです。ヘブル人12章1節2節に記されている通りです。こういうわけで、私たちはこのような多くの証人に雲のように包まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。私たちはイエス・キリストから目を離さずに歩み続けましょう。 私たちはモーセのように、時に不信仰に襲われます。しかしこのお方は私たちの信仰の導き手であり、その完成者です。このお方だけが私たちが仰ぎ見、私たちと共に歩んでくださるに足る完全な人格を持ったお方なのです。神の恵みと憐れみにより、一心にイエス・キリストを見上げて走る生涯、ふと気がつけば、私たちの前途に、私たちの最後の日が来ていることに気がつかされることでしょう。私たちは、そのまま、主イエスと共に、この地上でのゴールに至ろうではありませんか。きっと、皆さんの中には、それでも、最後の最後に、約束の地に入ることができなかった、このモーセのことが、気になる方がいらっしゃることと思います。彼になされたことは、あまりにも酷ではないかと思われる方がいるでしょう。最後に、このことについてお話しして、今日のメッセージを終えましょう。舞台は、モーセが石を叩いてしまった、紀元前約1500年頃の陳の荒野から、紀元30年頃のイスラエルに移ります。ルカ9章29節から31節を拝読いたします。これらのことを話された後、8日ほど経ってからイエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るため山に登られた。祈っている間に御顔の様が変わり、御衣がまばゆいほどに白く輝いた。すると見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それは、モーセとエリアであったが、栄光の中に現れてイエスがエルサレムで成し遂げようとする最後のことについて話していたのである。モーセは1500年後に再び聖書の中に姿を現します。そう、それはイエス・キリストの時代です。イエス様が三人の弟子を連れて山に登られました。この山はイスラエル北部ゴラン高原に今もそびえ立つ標高2814メートルのヘルモン山だと言われています。モーセはその生涯の最後に現在のヨルダンにありますネボ山の山頂に立ちます。そこから彼に約束されていた約束の地、カナンを見渡します。しかしお話ししてきましたように彼はそれを眺めるだけでそこに入ることはできません。その山で彼は死ぬのです。私はいつか必ずこのネボ山を訪ねたいと願っています。モーセがその時何を見たのか、私もこの目でその光景を確かめてみたいと思うのです。聞くところによりますと、そのモーセが立ったネボ山から晴れている時には、100マイル先にあるヘルモン山が見えるそうです。ヘルモン山は、神がイスラエルの民に約束された約束の地の北の境界線と言われています。モーセは、主のもとに帰る直前に、ネボ山から約束の地を見渡したとき、遥か彼方に、ヘルモン山を見たかもしれない。 しかしまさか考えもしなかったでしょう。1500年の後、自分はエリアと共にあのヘルモン山でイエス・キリストの前に立っているということなど。そうです。彼がネボ山から見渡した夢にまで見た約束の地、彼はそこに入ることはできませんでした。しかし、後に彼は、主の栄光の中、すなわち、栄華された者として、エリアと共に、聖書中最も重要な事柄について、イエス様と話すために、その約束の地に、立ったのです。モーセの人生の結末を思うときに私たちは思います。モーセはなんと気の毒な人生の終わり方をしたのだと。確かにモーセは失敗をした。だからといって彼を約束の地に入れないというのは酷ではないか。しかし、ここに記されているモーセは栄光の体に変えられて、主イエスと共に彼がかつて求めていた約束の地に立つ姿です。私は思いました。モーセがエリアと共にイエス・キリストの前に立った時に、彼は思ったであろうかと。すなわち、ああ、ここが私がかつて寝ても覚めても思い描いてきた約束の地なのか、私はやっとここに来たのか。彼はしみじみと自分の夢が叶えられたことを思い、感慨にふけっただろうか。いいえ。きっと、彼は、そんなことを思うことはなかったでしょう。なぜ今や彼は約束の地よりさらに優れた神の御国に身を置くものなのですから。彼は神の臨在の前に、その圧倒的な栄光の前に包まれているのですから。かつてパウロは言いましたでしょう。ローマ8章18節。私は思う。今のこの時の苦しみは、やがて私たちに表せようとする栄光に比べると、言うに足りない。モーセは自分がしてしまったことを悔い、そのことにより受けねばならぬ結果を嘆き、悲しんだことでしょう。しかしその彼が主のもとに行きましたときに彼は知ったに違いない。私が地上で願い求めていたことは、今私に明らかにされたこの神の栄光に比べたら、全く取るに足らないではないか。感傷に浸る必要もなく、モーセがその約束の地でしたことは、エリアと共にイエス・キリストがこれからエルサレムにおいて最後に成就していくこと、成し遂げようとしていること、そのことだけに彼の関心は向けられていたことでありましょう。イエス・キリストが最後に成し遂げることとは何でしょうか？言うまでもない。それはイエス様が十字架にかかることであり、死を打ち破り、復活すると、いうことでした。パウロはそのキリストの十字架と復活が私たちに及ぼす力についてピリピ書の中に端的に書いています。それは全ての真理が明らかにされ、ヘルモン山に立った時のモーセの心にあった思いを代弁するかのような言葉です。ピリピ3章8から14節。 私は、さらに進んで私の主、キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものをふんどのように思っている。それは、私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわち、キリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かって、その死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したいのである。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのは、キリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただ、この一字を務めている。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと、努めているのである。確かに、モーセは失敗しました。それゆえに地上での夢が一つ叶いませんでした。しかし彼はそれに勝る栄光の中に身を置いた。モーセのゴールはカナンの地ではなかったのです。私たちが彼のゴールはカナンの地だと思うのなら、私たちは彼を気の毒に思うことでしょう。しかし実際はそうではなかったのです。彼の本当のゴールは、この神の栄光の中に、とこしえに生きることだったのです。パウロはそのことを心底知っているから言ったのです。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして、真のうちからの復活に達したいのだと。主にある皆さん、私たちはこれからの人生において、モーセのような経験をするかもしれません。自分の願っていた夢叶わず、その道半ばで主に名前が呼ばれ、主のもとに愛するものを送ることがあるかもしれない。残された私たちは思う。なんでこんなことになるんだと。もしかしたら、私たちがその当事者になるかもしれません。私たちは思うかもしれない。無念だと。しかし、思い起こしていただきたい。今日の御言葉を。このことを話しながら、私は自分の人生にも似たことがあったことを今思い出しています。その人、私の母、大倉君江は、一昨年の暮れ、主のもとに帰っていきました。日本が戦後の復興のただ中にいたとき、その土地18で主イエスに出会い、 とにかく嬉しくて嬉しくて、その半年後に何もわからずに、東京聖書学院に入学した女性です。以来彼女は、半世紀以上、その道に全てを注ぎ込んできました。しかしそんな彼女にも、引退の日が近づいてきました。その生涯の多くの年月、母は一人で主と教会に仕えました。彼女は時々私に言いました。そろそろ家族をしたいわ。私は彼女の働きを間近に見てきましたので、彼女はその報いを受けるべきだと確信し、彼女の願いが叶うように、彼女を米国に受け入れる備えを始めました。しかし、時同じくして彼女は原因のわからない病に倒れ、そのまま牧師の働きは閉ざされ、12年、施設で静かな日々を送り、アメリカの地を踏むことなく、天に召されました。彼女は自分の生涯を描きました、摂理の恵みという本の一番最後のページをこのような言葉で締めくくっています。あとどれぐらい日本で御用ができるかわかりませんが、こちらが終わったらあちらへと祈る日々です。何回か訪れた北米ホーリネス教団の叫びが、この頃聞こえてくるような思いがしているのです。マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください。使徒行伝16章9節。彼女の家族をしたい、米国で主の御用を続けたいという願いは叶わずに、神様は彼女を身元に招かれました。このようなことがありますと、モーセに対して持つ感情と似たような思いを持ちます。主よ、彼女は伝道者としてあなた一筋で生きてきました。それなら最後の10年、彼女の夢を叶えてくださってもいいではありませんか。しかし今、私はこの思いは間違ってると思うようになりました。私の心をよそに、彼女はあちらで今、微笑んでいるに違いないと確信するからです。まこと、そんなに悲しまなくてもいいよ。ここに来たらすべてがわかるから。こんなことを言っても今のあなたには理解できないかもしれないけれど、私がこちらでいただいている栄光に比べれば、私の地上での願いや思いは取るに足らないのよ。私が残した本のタイトルを心に刻みなさい。私は今、神の摂理の恵みに預かっているのだから。確かに、モーセがしてしまったことは痛恨の失敗であり、それゆえに彼は地上の夢を失いました。しかし私は今日のメッセージタイトルに、 されどという言葉を付け加えました。そうです。彼は痛恨の失敗で終わらなかったのです。私たちは心に刻みたい。主にある皆さん。このちっぽけな私たちの頭の中に天地万物の支配者なる神を押し込めてはいけません。地上で生きるのであるなら、神の前での失敗は避けたいと私たちは心から願います。そのために一心に主イエス・キリストを見上げてまいりましょう。主と共に人生を完走しましょう。しかし人間であるということは、私たちが何をしでかしてしまうかわからないことも意味しています。もし神の前に失敗しましたら、それを悔い改めましょう。神はイエス・キリストの十字架ゆえに許してくださる。そのことゆえに、私たちは自分で蒔いたことを刈り取らなければならなくなるかもしれません。思い描いていた計画や夢を失うかもしれない。しかし、覚えましょう。主が私たちと共にある限り、それが私たちの最終的なゴールではないということ。皆さんの中には、道半ばで主のもとに行かれた大切な人がいるかもしれません。もしかしたら、なぜこのような人生の終わり方を遂げなければならないのだという思いをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、それは彼、彼女のゴールではありません。キリストはその最終ゴールに私たちを招き入れるために十字架にかかり復活されたのです。彼らはその主のもとにあってこの地上で成し遂げることができなかったことを悔いてはいないと私は信じます。主の栄光の輝きが圧倒的に素晴らしいので、御国において成し遂げることができなかったことを悔いる理由はないからです。そしてそれはこの地上に主の憐れみにより残された私たちも同じです。私たちがすべきことは、その方のかけがえのない人生を、その人生に同伴させていただいた幸いを主に感謝し、現在主の栄光のただ中にいる彼らの姿を思い浮かべ、主イエス・キリストのゆえに私たちもそのところにいつの日か加わることを待ち望みつつ、この与えられている命をこの世界で主のために使っていただくのです。お祈りしましょう。愛する天の父様、あなたの皆を心より賛美いたします。今日はモーセの人生に起きた彼の失敗を通して私たちの心を探り、また同時にその失敗の先にあるあなたのご愛に目を向けることができましたことを心から感謝いたします。聖書が人の失敗を隠すことなく私たちの前にこのように明らかにしていてくださることを感謝します。なぜなら私たちもモーセと何ら変わらない罪深き人間であるからです。もしこれまでこの人生大きな失敗をせずに今日に至っているのであるならば、それは神の憐れみと恵みであることを心から感謝いたします。しかし人であるがゆえに、私たちはこれからの生涯何をしでかしてしまうかわからないもの、また私たちの愛する者たちもそのような失敗の中に身を置かなければならないかもしれないということ、 私たちはそのことを本当に厳粛に受け止め、今あなたの御前に立ちます。どうかしよう、私たちがイエス・キリストから目を離すことなくこの人生を全うすることができるように、どうぞ助けてください。力添えをお与えください。自分は弱いのだということ、本当に鼻から息する、本当に頼りのない人間なのだということをしかと自覚して、であるがゆえに、神により頼み、イエス様あなたに目を注ぎ続けるものとしてくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。また同時に、あのような失敗をし、この地上での夢はある意味破れてしまったモーセでありましたが、あなたはその本当にその私たちの思いをはるかに超えたお方であるということを確認しました。どうかしよう、私たちの最終的なゴールはあなたの御臨在の中、栄光の体に変えられ、あなたの御前に永遠に生きるところに置かれているということを今一度確認することができますように。そのことを喜び楽しみ待ち望みを見つつ、今日の一日を、明日の一日をあなたと共に喜び感謝を持って生きることができるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。このようなことを主にある兄弟姉妹と共に見ることができました。幸いを心に本当に噛みしめつつ、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、信仰の完成者として最後まで私たちに伴走してくださる我らの主イエス・キリストの恵み、やがていつの日かまばゆいばかりの神の栄光に私たちを預からせてくださる我らの父なる神のご愛、私たち一人一人の人生は神の前にかけがえのないものなのだということを日々教えてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。